ご理解第61節。神より金光大臣にいつまでも尽きぬおかげを話にしておくのぞ。信心しておかげを受けたら、神心となりて人に丁寧に話をしていくのが誠の道を踏んでいくのぞ。金光大臣が教えたことを違わぬように人に伝えて、誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞ。これが神になるのぞ。神になりても神より上になるとは思うな。人間がいつの時代にあっても幸福になることのために、これ永遠不滅の真理が誰にもわかるように平易な言葉で説かれています。まずは自分自身がおかげを受けねばなりません。同病愛哀れむの心になりて、心から心に伝わっていくのが楽しみになるほどの信心がありがたいのであります。なるほど、神にもなれよ、神へのお礼にもなるだろうと合点がいきます。自分が話して自分が助けたという心は、神より上になる心です。信心と言われます。ここにも信心と申しておられます。信心の稽古ということも言われます。信心とは信ずる稽古だとも言われますけれども、まあそれが普通に感じられることではないでしょうかね。信心、信じる、神様を信じる、神様を信じる稽古だと。まあ信心の稽古というものの中に、師匠は五願五行、五つの願い、そして五つの行、特に行ですね。日産、長教、新行、新行、家行の行と日産、まあ、教会に日産をさせて、毎日お参りをさせていただく、お参りの稽古ということでもありましょうね。日産、そして長教、教えをいただく、教えをいただく、教えを聞く稽古。というのでしょうかね。そして心経、心の行、まあれどちらが先でしたかね。心の行と、いわば心を改まっていく、そして信心の行、信心の行の方が先だったでしょうかね。いわゆる廃止信行と言われるような、その昔は何ですか、天津の糸ですか、お祓い信行と言われていたものですか、神様の前に出て、そしてまあ前でなくてもいいのかもしれませんが、いわゆる廃止ですね、廃止宗の廃止、神前廃止であったり、まあ天地書きつけもその中に入るのでしょうか、神徳三治であったり、霊前廃止というような神様に掃除をする、その、お祈りとのようなものでしょうか。それを毎日、あるいは決まった時間に神様にその掃除をさせていただく。いわゆる信行ですね。信心の行。それを信心の行。まあ、これは祈りということも入るのでしょうが、信心の行と言われるものですね。そういう稽古ですね。そして心の行、心の稽古と言いましょうか。それこそ天地日月の心になること関与ないと言われる、その天の心、地の心、受け、その与えて与えてやまぬ麗しの心と言われる天の心、受けて受けて受け抜く泥の心と言われる地の心、さらに日月の精進というのでしょうか。天地の運行のように正確無比に、それこそまあ怠け心はありませんね。今日はちょっときついから遅く行こうとか、今日は休もうとかはお天道様であったりお月様は言われませんね。どういうことがあってもそれこそきちっと正確無比に、その時間にはそれこそまあ怠惰に、何と言いますかね、 怠け心を起こしたり、今日は休もうとか、そういうことなく、いわゆる実意に、性格無比に、実意な心というのでしょうかね。そういう精進、日月の心の精進、まあ日月の心の稽古、実意さの稽古というのでしょうか。貫くということもその中にはまりましょうね。三日坊主でやめてしまう、お天道様やお月様が三日坊主でやめてしまうということはありませんね。もうそれこそどうなんでしょうかね。人間の尺度からすると何億年ということになりましょうかね。そういうその間一日も休むことなくお照らしくださっているわけですからね。そういういわば日月の心の精進、そういう心を持たせてもらおうというわけです。実意な心。そして家業の行、そういうものをいわばやはり私ども生きるためというのでしょうか、糧を得なければならない、なりわいをしなければならない。お百姓さんで言えばお百姓さん、商売人であれば商売人、何か物を作る人であれば作る人、そういうなりわいを通してそこに信心の稽古をさせていただく、それこそ神様の御用としてでもそのことをさせていただく、そしてそこにそういう仕事、まあ仕事ですね、の中に心を磨いていこう、いわば心行、心の行に取り組んでいこうというわけですね。ただ確かに病院のベッドで寝ていても心の行はできます。しかしただ私どもが何もしないでゴロゴロ寝ていればいいというわけではありませんから、やはり動きをしなければならない、働きをしなければならない。まあそれが生活のため、生きていくためということでもありましょうけれども、そういうその生活のため、生きていくためにさせていただく行という行、家業というのでしょうかね。それがまた大切であると同時に、その中に心の行をさせていただくということにもなりましょうね。そういういわゆる五つの行、五つの稽古とも言えましょうか、ということに加えて、今朝いただきますのはそのまあ六つ目というよりか、その全部を包合する中にあるというのでしょうかね。信心は信じる稽古だ、信心は神様を信じるということだと、その信じる稽古だとも言えるのでしょうけれども、今朝はそれをまあこれはどちらが先かとかよく分かりませんが、上か下かも分かりませんが、感じるということだと。信心の稽古とは神様を感じる稽古だと。その神様を感じる、まあ感性というのでしょうかね、がいよいよそれこそ研ぎ澄まされてこなければならないことでもあるわけですね。本当に信心の稽古ができる、さあ信心の稽古に取り組もうというそのまあ動機というものは何かというと、それはやはり神様を感じるからこそではないでしょうかね。神様とはこういう神様だと教えてもらい、頭でわかる、ただそこだけではなかなかその気になりませんね。しかしそこに、あこれは神様の働きだ、あこれが神様のお心なのかと神様を感じる時に、よしそれならばという心も起こってくるものですね。 私も昔、もう随分昔ですけれども、何かその次の、まあ、村というのでしょうか、次の町というのでしょうかが仕事場でしたけれども、そこからまあバイクで通ったりしておりましたけれども、その時は不思議となぜだか歩いて帰ったことがあります。まあ小1時間ぐらいかかりましたかね、まあ、山道を歩いて帰るわけですけれども、まあ全くの山というわけではなく、田んぼ道というような、そのそういうような感じですね、あぜ道を歩くというような、もう少し幅が広いですけれども、そういうそのまあ山を越えてと言いましょうかね、歩いてる中に何かしらその藪の向こうの方に、ああ、あそこ何か神様がおられるなといったようなものを感じたことがあります。あ、神様が一緒に歩いてくださっておられるなというのでしょうかね、何か周りに神様を、気配として神様を感じるというのでしょうか、そういう体験をしたことがあります。その時ですね、それからですね、いわば神様はおられるなという、その神様の気配を感じる、そこから信心が少し変わったように思いますね。それまではただ信じるとか信じないとか、神様を信じるとか信じないとかいう、そういう信心であったものから、神様を感じるという信心に変わったような感じがいたします。いわば身の回りに神様の気配を感じるという、その感じるということですね、やはり感じるということが大切だと思いますね。で、師匠のご理解の中にも目ごまい信心というのがあります。まあ信心の稽古を目ごまかくさせていただきなさいと、ああまだ稽古がそれこそ目が荒いなと、信心の目が荒いなというように申しますが、その目が荒いということは目が細かいということがちょっとよくわかりませんですね。目が荒いというのは割とわかりやすいですね。まあこれこそいつも腹を立てているとか、まあ人を責めているとか、なかなか言った通りにしないとか、まあこれは目が荒いなと、信心になっていないなと感じますね。それこそ何と言いましょうかね、成り行きをいただいていないなと、目が荒いことだなというふうにはなんとなくわかりますけれども、目ごまい信心、目の詰まった信心とはどういうことであろうかと思いますときに、なるほど、一日を通して、ああ今日もまたあそこで改まることができた、ここでも改まることができた、腹を立てずに済んだ、黙って収める稽古ができた、成り行きを尊ぶ稽古ができたと、一つ一つの自分の稽古を取り上げて、まあ感じをしてみる、そして目ごまくできたというようなこともあるかもしれませんが、今朝いただきますのはもっと目ごまかかく、目ごまくですかね、神様を感じることだと。どれほど目ごまかく神様を、神様のお働きとして感じているか、実感しているか、その目ごまかく神様を感じるということが、信心が目ごまかくなる、その稽古だと今朝はいただきました。信心とは神様を感じる稽古だとも言えるのではないでしょうかね。信心の稽古と信心をするというのは、どれほど神様を感じているか、神様をどれほど目ごまかく感じているか、 神様を感じる稽古、神様を感じるということが信心だと今朝はいただいたように思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。